皆さんこんばんは、火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。シンクタンカーパーソナリティの中野保です。今日は龍谷大学法学部の富野喜一郎先生にこのスタジオに来てもらっております。先生どうもようこそ、ありがとうございます。こんばんは。この番組は株式会社 AICJ のご協力でお送りいたします。富野先生と初めてお会いしたというか、先生と先生のその書いておられる朝日新聞に、あれもう20年近く前ですかね。
かなりですよね。
予防外交について、朝日新聞に書かれた時に、僕はその時国連公用開発機関のウィーンで、国際公務員やってたんですけれども、朝日新聞が1週間遅れぐらいで送られてきたんですね。ちょっと見た時に先生は予防外交を書いておられる、僕アフリカで2年間、リベリアでこう開発援助の仕事を行いまして紛争が発生した、その時に予防外交とは、歯医者さんが、いい歯医者さんは虫歯になる前に治療するっていうような観点で思ってる時に先生の論文を読ませていただきまして感動したんですけれども、
私は全然ね、もちろん専門家じゃないんですけれども、ただ市長やってましてね、しかもその米軍自宅問題ということで、ああいう問題にかからざるを得なかったんですよね。で、自治体が何をできるのか、あるいは国だけじゃないんじゃないかっていうね、そういう観点からすると、国っていうのはやっぱり直接的なその軍事力がすぐなってますよね。だけど、我々もっと別にね、人間同士の付き合いとか地域同士の中で戦争や紛争をね、そういうことができることができるはずだと、で自治体の力もそれに十分大きな力がある
って、ね、その当時先生は逗子市の市長をやられたんですね。
当時はもう市長終わった段階でしたね。
そうですか。ちょうど何期やられたんですか。
これがですね、3期8年なんですよ。普通ね、1期って4年でしょ、で3期8年って言うとすごく機嫌なんです。
3期8年って明けさん
要するにね、途中で、住民投票の代わりになる市長選挙をですね、信任投票でやったんですね、と1回辞任すると残りの期間しかできないので、結局8年といってもその4年4年じゃなくて、3期で全合計8年とこういう形になるんですね。
そうですか。
ちょっと珍しい。
米軍の問題とかいろんなあるところですね、それに対して、僕は日米同盟大事と思うんですけれども、やはり今言われているようにソフトのパワーというか、ソフトの分野でね、条約なりそういうこともソフトパワーだと思うんですけど、そういうことでもっと日本はアメリカに対してストレートに意見を言うべきだと思うんですけど、
やっぱり僕はね、その後の展開を見てみるとね、その予防外交の概念をね、日本政府もっと真剣に考えてもらいたかったと思いますよね。そうすればああいうね、イラク問題とかそういうところであそこまで突っ込んでいくことはなかったはずなんですよね。
僕はイラク戦争が発生したときに、ブッシュ政権、ブルックリン研究所の客員研究員やってまして、僕はすごく反対したんですね、その時。僕は日本はね、もっとね、あの戦争に対して反対すべきだったと。
いや、そうですよ。
だけど日本のこう世論とかもメディアで伝えている世論というのは、やっぱり日米同盟があるから、日本はこう参戦しなければいけないみたいなね、イギリスと日本とアメリカでしょ。あの時僕思ったのは、大西洋を挟んでフランスとドイツとロシアが、これ平和への枢軸って考えたんですよ。悪の枢軸がイラク、イラン、北朝鮮だったら、反対に平和への枢軸という、言葉があるとすると、やっぱり大西洋を挟んでアメリカに反対する国があれば、日本という国はそこに入って待てば回路の広でやるみたいね、彼らが参戦するまでね、時間をかけながらもやっていくというようなね、日本はそのブリッジかける役割があったと思うんですよ、
ね、いやだから日本と言うとね、本当はアメリカのね、やっぱり世界の覇権に対してどういう立場で発言するのかってことがあって、私は今回クラスター爆弾の問題ありましたよね、ああいうやり方がね、もちろんあれは一つの分野なんだけども、もっと日本はこう、予防外交のところがね、日本としては重要なんだという線をきちっと出して、でああいうハードの戦争に対しては、一定のコミットメントは控えるということを やるべきだったと思いますね。
僕もそう思いますね。日本は世界で唯一原爆をされた国でありますからね、だから堂々ともう今軍事のことに絡んでいっても、本当に世界は戦争になれば地球滅びますから、そうだったら武器がなかったもね、もう違うところでとことんね、人との交流とかですね、文化交流とかソフトパワーを使いながら、とことん世界平和のために貢献するというね、明確なミッションですよ、日本の意思が必要だと思うんです、
日本の、人たちがね、政府も含めてです、一番最悪なのはね、日本がそういう平和の、ソフトパワーを持ってるって自覚がないんですよ。ものすごくね、豊かな人材を持ってるし、そのいろいろ地域づくりとかね、なんていうかな、その地域 その環境問題をね、きちっとやるとか、そういうことについて、すごく大きなノウハウを持ってるんですよ、世界的にも最高レベルですよ、一瞬。でそれをね、なぜソフトパワーとして使わないかっていうのはね、不思議ですよ。
そうですね、
実際
このシンクタンクジャーナルというのは、この世界の中の京都を見たりですね、京都からそのシンクタンク的な、 感性直感力をね、はい、世界にこう発信していって世界を動かしていくっていう、うん、まあ、京都の人にこのシンクタンクジャーナルを火曜日の6時から6時半まで聞いていただいてるんですけれども、だけどこれインターネットを通じて世界中の人が YouTube のようにこのラジオカフェシンクタンクジャーナルにアクセスできるんですね、そこで、本当にこう京都というのは感性の塊、自然があって素晴らしいところですね、うん、先生は逗子市からでいっぱい島根大学の教授も得られて、ね、京都に来られたと、うん、その前なんと京大で、宇宙工学、
宇宙物理学、
宇宙物理学、ね、そして東大理学、ね、理学東大行っても、宇宙関係の天文学勉強されて、
だいたい1億年ぐらい前の光を見ながら、恐竜時代の光を見ながら研究してましたからね。
だから僕その先生が逗子の市長をやられた、もともとバックグラウンドがこう理科系、それも天文学ってい もう限りなく大きなところから見られて、で京都龍谷大学に来られて、なんかやっぱり京都論、京都学、
まあそうですね、
そういうふうに 京都の良さってどういうところにあるんですか。
いや、私はすごく明確にね思ってますのは、うん、あの世界、僕は35カ国ぐらいね行ってますけどね、うん、世界で2つしかない都市だと思ってるんですよ、うん、あの1つは京都で、うん、1つはボロニアですよね、
うん、
イタリアの
ボロニア、フィランチェの近くですね、
そうです、ボロニアですよね、うん、それどういうことかというとね、1つの都市でありながら世界そのものなんですよ、う
ん、盆栽みたいなもんですか、
世界の縮小版
縮小版、
うん、つまりね、あのそれはどういうことかというと、あの世界ってね、哲学あり、文学あり、うん、思想あり、うん、から工業があり、はい、理学あり、はい、からこう商売がありってね、はい、いろんなものがあるじゃないですか、
はい、
京都ってね、京都もボロニアもそうなんですけどね、うん、歴史性の中でね、そういうの凝縮されて、うん、あのきちっとね、全部が揃ってるんですよ、ワンセット。しかもね、うん、単に雑に揃ってるんじゃなくて、うん、階層性っていうんですかね、それぞれ その
階層性というのはカースト制度みたいなもんですか、
ね、あのカースト制度って社会の中の役割とかね、位置づけがね、はいはい、お互い意識しながら動けるってことなんですよ。
学生とかお坊さんとか、うん、そういう職人とか、そういう意味
です
か。
お坊さんだって一つの階層としてあるでしょ、
はい、
で僕は特に思うのは、ね、学生班っていうね、うん、そういうポジションがステータスがあるんですよ。
あのね、
日本の中で、ね、学生班なんてステータスがね、はい、あるとしてないんですよ。
うん、
つまりそれぞれだよね、だあの修行を持ってる人も、うん、からお坊さんもね、思想家も研究者も、うん、それぞれあのそのなんていうの、会社の経営者もそうですけど、うん、やっぱり社会の中でそれぞれの位置づけの中できちっとね、うん、まあきちっとまでいかないけど、そういう意識しながら動けるっていうね、
そのうまく調和が、京都というのは、まあ、京セラとかね、いろんなところが最先端の、任天堂もそうですけど、最先端のものが、そういう調和から、バランスが取れた調和から生まれるということですか。
だと思いますね。うん、つまりね、僕はやっぱりね、力があるところっていうのはね、やっぱり歴史性とか、そういうね、うん、古いものをきちっとこう守りながら、だから、あの飛べると、跳躍できると、
あ
つまり足元がしっかりしてるからね、本当の意味で飛べるんだと思うんですよね、うん、で京都ってやっぱり足元がしっかりしてる、
うん、
社会のね組み立て方が、
うん、
だからそれはあの天皇がね東京行っちゃってからだいぶいろいろな意味で変わってしまったけれども、
う
ん
う
ん、
京都に持ってこられたらいいという話もありますからね。いや、
まさにだから文化首都になるべきなんです京都は。
いや、東京の問題というのはね、うん、例えば政治家、官僚、産業界って経済も東京でしょ、で鉄のトライアングルと言われてるでしょ、それが天皇を利用してるところがあるでしょ。
いや、だからまさに、
うん、天皇が京都の方に来られて、自由に全く違う観点から見られることによって、うん、鉄のトライアングルをね崩すことができて、京都というのはそういう役割
を、別の価値をね、京都はね、あのだから別の価値を持った首都、うん、まあ、僕はそれを文化首都って言ってるんですけど、うん、でそれはあの世界の首都でもあり得るっていうね、そういう感じがあるんですよね。つまりそれだけ あのポテンシャルを持った都市だと、うん、それやっぱり京都の人たちもっと自覚してほしいって思いますよね。
京都の人っていうのは、僕は京都人で、うん、京都に住んで大学出てから世界いろんなところを回って京都に戻ってきて、うん、もう本当に京都というのはすごいポテンシャルがありますよね。あるけれども、うん、京都の人はそのポテンシャルっていうことにあんまり気がついてないみたいな気がするんですね、
う
ん、
やっぱり日常的だからでしょうね。
うん、僕はこんなことね、うん、あるお寺のお坊さんに言ったら、もうあなたは東京の匂いするからってちょっと嫌がられたことがありましてね、うん、京都人は一歩出たらもう世界にどこか出たら京都人でないみたいな見方する人もおられるんですね。僕はそれはそれなりにいいと思うんです、うん、そういう、まあ、ものすごく保守的な人もいてもいいけれども、だけど対極的な人もいろんなことを受け入れてねやる、対極的なこと
も京都がなぜね都でありえたかっていうと、うん、要するにいろんな人をねこう中にどんどん吸収したからですよ、
うんうん、
だから京都はね、うん、あの世界性を持つ都になれたんですよ、
うんうん、
そういう意味ではね、あのすごくそういう古いね核があって、うんうん、その核に惹かれていろんな能力やね力や ろんなものがね、こう集中してきて初めて都ってあるわけでしょ。
そうですね。
だからそういう意味ではその新しいものとそれから古いものがね、うんうん、きちっと両方混在してなきゃいけないんですよ。
京都にはもちろん歴史があって、うん、で歴史はどうして生み出されたかというと、京都には山紫水明のね美しい、うん、まあ自然風、まあまあ雅やかな何がありますね、うん、だからそれでこう世界からいろんなこう人が集まって、ね、
やっぱり引きつけて入ってくるんです。だから新しいもの入ってこないと、うん、やっぱり都ではないし、うん、京都ではないんですよ。
入ってきたらね、例えばインプットがあればアウトプットでしょ、このシンクタンクジャーナルというのは実はアウトプットなんですね。
いやでしょ、
京都のこの三条寺町のど真ん中から、いろんなユニークな有識者の方に来ていただいて、何の打ち合わせもほとんどなしで、このすぐ本番やっていきたいというのはラジオカフェのシンクタンクジャーナルなんですけど、やっぱ思いをこう熱く語りながら、こう本当にそのシンクタンクは何ぞやって言ったときに、直感力、感性、思いをタイミングよくね、世の中に伝える。そしてその力はもう微々たるもんだと思いますけど、だけど、いつかその勢いが爆発する時代が来ると思うんですね。なんとなくね、この僕が京都で思っている明治維新のようなね、龍馬がこの地で活躍したような、まあそういう世界規模でそういうことが起こりつつあるようなね。明治維新というのは日本国内でしたけど、ねね、今は世界的規模で、まあ、オバマさんがチェンジということを掲げて、もうブッシュ政権と全く違う政策をやろうとされている。そこであんまりにも日本からのメッセージがないんですね。だから京都からそういう世界を動かすメッセージをね、どんどん投げていかなければいけないと思うん
ですよね。いや、それね、僕ね、それすごく感じてるのはね、はい、この間京都の経済4団体の方だとね、話す機会があって、はいはい、そこでね、その人たちが企業は後期、社会の後期であると、
あ、
ものすごい明確なメッセージもらったんですよね。
あ、はい、
で、ああいう考えだったら、ね、やっぱり京都のすごくこう培ってきたね、
うん、
企業人としてのプライドと、うん、からその今やってきた実績、うん、で今のやっぱり世の中ね、うん、違うよねっていう思いじゃないですか、
うん、
だからまさにオバマ政権がね、ああいうふうに登場して、うん、アメリカの資本主義も変わってくると思うんですね、
うん、
その時日本は政府が何を発信できるかと同時にね、
うん、
我々の社会が何を発信できるのかって問題があって、
うん、
そういう点から言うとね、その例えば日本の京都の企業のあり方というのはね、
うん、
ものすごい世界に対して発信力があるんですよ。
ああ、京都の企業のあり方っていうのは、うん、人民の人民のための人民に、うん、人民による政治ですか。
いや、やっぱり社会の後期っていう
か、社会後期っていうか、企業が、うんうん、まあ、庶民の感性で、まあ、まあ西陣とか伝統産業があって、そこに新しいものが、外から入ってきて、それがうまく調和される。その勢いというのは政府なり国で押さえつけられたものをでもなくて、こう歴史的なものを作り上げて、まあものづくりを基本とした何かが脈々と流れてて、そこからもっと世界にこう走っていく。企業としてはね、任天堂とか、まあワコールとかね、いろんな、
まあいろんな企業、
いろんなね、ありますね、おもろにしてみてもいっぱいあると。でその時にこうメディアとか、あるいはその思いとか、まあシンクタンク的な考えとか、京都からね、京都にはまあ京都大学とか龍谷大学とか、まあ、いろんな大学がありますね。で学生というのがすごくやっぱり社会、まあ、市民権を持ってると。でその宗教的哲学的にも、まあ、西田喜太郎のね、ああいう禅の研究、哲学的なものがある、鈴木大拙もそうですね、そういうものがある。企業もあって、先生おっしゃったように、全て、超一流のクオリティがこう、まあ、盆栽のように集約されてるね、イタリアのどっかと世界にボロニアと京都しかない。だから京都がもっと思い切ってね、この世界の大きな大金融恐慌に対して、京都なりのメッセージをもっと送れば面白いなと思うんですけど、
それは僕はね、やっぱりサステナビリティだと思いますね。京都の社会を持ってる、ね、一つの構造っていうのは、うん、やっぱり持続可能性ですよね、
うん、
すごくこうね、わーっとこう広がっていってね、うん、で急に絞り、
うん、バブルのようなあれじゃなくて、うん、徐々にこうですか。
そうですよね。でそれはやっぱり社会の本質的なものをね、こうきちっと積み上げながら熟成させていくっていうね、そういう働きだと思いますね。
そうですか、
うん、僕は都っていうのはやっぱりそういうね、熟成作用があると、
うん、
いわゆる新興の都市とは違ってね、
うん、
歴史の中でこう使われたものは徐々に、ね、
うん、
発酵しながら、
うん、
ものすごくこういいものとしてね、
うん、
誰もが参照できるものとして、そこに存在するってこと
は、ね、脈々とこう流れる本流っていうような感じで、表層的なもんでなくって、うん、本当にこ う、
ね、
本流というのが京都にあるように思いますね。
それで外の動きをね、やっぱりいいところを取り入れるわけですよね、うん、京都って、ね、そこはすごく面白くて、だって明治の時にね、
うん、
一番最初に発電の、ね、水力発電やったのは京都だったんですか、
うんうん、
インクラインとかああいうところも含めてね、うん、だから新しいものを常に取り入れていきながら、しかしそれがね、うん、新しいものに流れてしまわないっていうね、うん、そこがやっぱりね、あるんですよ。
うん、なんか富野先生ともうこう話したら、もう次から次とこういろんなアイデアが浮かんできて、初め予防外交から始まって今日とか、この15本でほとんど全てのテーマをね語り尽くした感じです。いつものようにですね、このまあこのブレイクっていうのは、僕はちょっとハワイで2年間住んだことがありまして、まあその時すごくいい音楽に出会いまして、その音楽をこのちょっとブレイクちょっと少し聞いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルです。パーソナリティの中野保です。今日は龍谷大学法学部の富野喜一郎先生にスタジオに来てもらっております。まあ、前半はまあ、ね、いろんな次から次とテーマでお話、先生がいろんなお話をお聞きしたんですけれども、まあ、後半はですね、まあ、先生龍谷大学で、ね、地方自治論ということを教えておられるんですけれども、ね、最近の学生は、まあ、2010年がまあ就職のすごく氷河期で、はい、で僕は学生見てたらやっぱりね、その危機感プレッシャーがあるから、昔の学生よりか真剣に勉強してるなって感じるんですけどね。どう見られますか。
僕は危機感っていうよりはですね、うん、やっぱり今の学生たちは求めてるものは何かっていう感じがね、うん、昔と違ってるなって感じしますね。
何ですか今の学生求めてるものは。
まあ、一つはですね、なんていうかな、自分を発見する、
うん、
つまりなんかね、こう今まで教育されたものの中でどうも実感がつかめないと、
うん、
でなんか分かっているつもりになってくるとそうでもないと、
うん、
このところですね、うん、いや世の中ってこんな風に動いてるんだとかね、自分がそれとこういう関係があったんだっていうですね、
うん、
その世の中の見方が変わってくることについてはですね、うん、ものすごい敏感に反応するんですよ。
講義というのは情報の伝達でもあってね、うん、先生が一方的に、うん、まあ、大教室だったら生徒に伝えるけれども、学生が求めているのはもっとこう、こうなんていうかな、自分例えば、
う
ん、社会に出た時に役立つとかね、身近なものからね、
そうそうそう、
例えば机上の学問のみならず、やっぱり行動に直結するような学問を求めてるような、
それはそうです、うん、ですからね、逆に言うと自分講義やるでしょ、
うん、
と私はこれについて何ができるんでしょうかっていうね、
うん、
問いがすごく多いんですよ。
あ、
例えば NGO であるとか NPO であるとかね、うん、そういうことも含めて、
うん、
だから彼らはね、やっぱり、ね、実感が欲しいんだと思うんですね、
うん、
自分が生きてる実感っていうのは、
生きてる実感、
うん、でそれを実践とか、
うん、
実習とかね、
うん、
あるいはインターンシップとかそういう形でね、うん、かなり積極的にもやってますよね、
うん、
それ就職のことよりも、うん、やっぱり自分が自分として確立したいみたいな、ね、欲求があって、
うん、
やっぱり受け身だけで嫌だっていうのはね、あまりにも情報が多すぎるので、逆に情報に溺れてるんじゃないかと思うんですね。
うん、
それをやっぱり自分が生身の人間として何を感じてね、
うん、
なんでこう動けるのかっていうところを知りたがってるって、そういう感じしますよね。う
ん、インターネットでいろんなこう情報が入ってきても、結局それに溺れる人がほとんどで、
分かってるつもりになってるってい
う、自分はその情報の中で何ができるかっていうね、うん、その明確な、そのなんていうかな、自分がやるべき道を描いてる人って少ないん で、
うん、でね、
先生もほとんどそれ分かってない人多い場合に、先生も生徒と一緒になる、まあ、先生は生徒よりか学生よりか、まあ、長く生きてるんで、まあ、少なくともね経験はあると思うんですけども、そういうふうなことと学生と一緒に協議しながら何かをこう作り上げていくという、で先生にとっても何ですかね、そういう学生のそのフレッシュな考え方っていうのはものすごくこうなんていうかな、ビビッドというか現実的というかですね、ある意味では理想的でね、なんか夢があっていいなと思うんですけどね。
いやだから僕はね、講義のですね残りの10分か15分はね、
うん、
要するに質問とか意見を書いてもらう時間にしてるんですよ。
僕もそうです、
ね、
全くし
ない。それで、うん、彼らがね講義でね、うん、何を考えたのか、
うんうん、
でどういう意見を持ったのかってことね、うん、フィードバックしてもらうんです、
うん、
でその中ですごくみんなのね、
うん、
共通の意識に引っかかるようなことを、次の講義でこういう意見があったと、
うん、
でこういう疑問があった、うん、だから私はこういうふうに思ってる、皆さんどうかって、うん、こういうやり方でね、双方向でやってるんですね。
そうですね。
とね、ものすごい反応が出てくるわけですよ。
出てきますね。
うん、やっぱりね、要するに教師の自分のね、考え方をこう展開するだけじゃなくて、
うん、
彼らが考えたその実際のね、
うん、
問題に触れながら、うん、自分の考え方をね、
うん、
それに沿って展開していくと。
うん、
これ一つですね。
うん、
これ僕はね、今週のね、長辞とかね、今週の地域社会ってことで、ね、新聞の切り抜きを必死になって作ってて、
うん、
で毎週の、ね、動きが私の講義とどういう関係あるのかと、
うん、
皆さんの生活とどういう関係あるのかとね、
うん、
要するに現実の社会の動きに沿って実は話を展開してるんです、
うん、
でこれもねなかなかね やっぱりすごく良かった。
この地方自治論を教えられる場合に、僕の場合はニューヨークタイムズ、朝日のヘラルドトリビューンとニューヨークタイムズのね、例えばコラムニストの言ったことを引用したり、その前に新聞読んでもらったり、こう学生とね、国際関係の学部ですから、意見交換するんですけれども、そうすることによって英語の重要性などが見えてきたりですね、地方自治論っていうことでも世界の地方都市との関係とか、もちろんそうですね、比較論的な。
僕はだからグローカリズムって言ってるんですけど、
グローカリズム、先生が言われた言葉ですか、一番初めに。
多分僕はそれの提案者の一人なんです。
そうだと思います、
全部僕が言ったわけじゃなくて、それぞれ
グローカル
ですね、3人ぐらいやっぱりそういう提案者がいて、多分僕はその一人なんですけど、やっぱりグローバルの世界っていうことを言うだけではね、自分がどうやってそれにつながっていくのって見えないでしょ、ローカルとグローバルがついて、一つの構造を、持ってるんだってことになれば、ローカルから始めてグローバルに、展開できるわけですよね、
そうですね、
それはすごく大事なことなんですよね、
僕はもう本当世界回って結構グローバルなことをやってて、今京都に戻ってきて、僕は日本で最もローカルな人間で反対に思ったりして世界の出来事が反対にローカルに見えてくるんですね、グルジアで紛争が起こった時にグルジアの大統領でジョージ・ワシントン大学一緒にいた人間なんですね。だから彼が今やろうとしていることが彼の立場になって分かるから、その時僕ローカルになるんですね、グルジアのローカルになって、リベリアに住んだらリベリアのローカルになったり、そういう感覚がひょっとしたらグローバルな考え方かなっていう。
そうですね、旅行大学の面白くてグローカル大学と言ってるわけですよ。
グローカル大学ですね、
つまり要するに自分たちの目標とする、人材はグローバルなことを、で動くんだけども、しかしローカルにきちっと、根を張って、その構造の中で、社会を動かしていくような人間を作っていきたい、
そうでしょうね、
そういう意味ですよね、
日本人あるいは京都人というそのローカル的な、アイデンティティがなければ世界に通用するはずがないですから ね、グローバルの場において
人間でも社会でもそうですよね、自分の、立ってる場所がはっきりと固まってないと、飛べないわけですよ。
飛べない
ですね、沼の中に、歩いてて飛ぼうと思ったら飛べないじゃないですか、やっぱりそのアイデンティティっていうものがしっかりはっきりあって、それ健全に機能してるとね、そこでものすごく跳躍できるし、飛べるんですよね、でそれが新しい世界を作っていくわけですよね、
先生はこう天文学とか勉強をされて、市長をやられて大学もいくつか教えられて、今NPO とか、それ財団法人とか、その重要性、非常にその市民から湧き出る何かで、国に頼らずに市民のこう思いを、行政に伝えていったり、行政と庶民、官僚とこう市民を握手させるような、そういう活動されてると聞いたんですけれども、
私がやってるのは要するに地域公共人材というですね、要するに今まで行政がね、もっぱらその公共サービスとか、公共活動やってましたけど、それではね、やっぱりもうものすごく価値観が多様してるし、世界が複雑になっているところで、行政が与えるね、出してくるようなこう確実的なサービスとか、そういうものではね、社会みんなハッピーにならないと、やっぱり一人一人が元気になっていって、その一人一人の力がね、ネットワーク化されることによって、本当の意味で公共性っていうのはね、
オールフォーワン、ワンフォーオールっていう。
そうそう、そういうことですよ。だからそれはアメリカのね、オバマさんなんかも言ってることにすごく通じるんだけど、やっぱりその社会の中に自分がいるというね、だから社会にとっていいことは自分にとってもいいことのはずだっていうね、そこら辺のことがきちっと行動やね、組織として表現できるとしたら、それは NPO でありね、NGO であり、あるいはもしかしたらコミュニティビジネスとか、ソーシャルビジネスというね、そういうものだと思うんですよね。
今、自民党の定額支給金の問題あるときに、あるいはね、NPO なりね、あるいは国を良くするために一人一人2万円渡すとかね、20万円渡すとか、みんながそれぞれが国家のため、世界のために何か考える、そのきっかけになれば素晴らしいと思うんですけれども、誰もそんなことを言いませんのでね。だけど僕基本的には今まで大きな形で自民党の白物の公共事業をやってきたけども、結局はね、全然庶民の人にプラスにならないような建物ができてしまった。で、一部賄賂とかですね、官僚が勝手に使う。そうするともう官僚なしでやる一つの市民が主役となる権利屋の有効事業の創出の仕方というのは必ずあると思うんですよね。
ありますよね。それはそうですよね。
それだけ信用を受けながら、そこにこう NPO なり財団法人がね、ちょっと入るというような。
それをやるためには、うん、やっぱり国民の、ね、意識がそこに向かうような、うん、そのある仕掛けが必要だと思うんですよね、うん、ただお金を渡します、国のために何か考えてくださいというのでは、うん、そういう経験がありませんから、うん、いきなりは難しいと、うん、だそこをどう作っていくかというところが、ね、やっぱり問題でしょうね、
うん、
だから今回のね、うん、ああいうばらまきに対してそれで対峙するのはね、ちょっとまだ難しいかもしれない。
まだそれ、国民がそこまで、熟してないというか、そういうことでしょうかね、熟してないというか、それぞれが。
100人1人そういう人が出てくるかもしれない、それは確かですよね、うんうんうん、でも100人1人だって、1億に対してはね、だから大きいんだけれども、でも、うん、それはやっぱり効果が限定的かもしれんと、
うん、僕なんか、オバマ政権見たら、なんか僕、今、すごく変化が必要 で、オバマ政権の中枢にブルッキングズ研究所の研究員がたくさん入るんですけれども、ブルッキングズの標語って見れば、インディペンデンス、次にクオリティ、インパクトという。インパクトという言葉は大好きで、今の日本にかけてインパクトなんですね。僕このラジオカフェシンクタンクジャーナルとインパクトのあることをやりたいの、とりあえず。タイムリーに、あんまりそのシナリオも何もなしで、こう語っていく。そこにね、ものすごくいい、なんていうかな、回答なり、あるいはクエスチョン出てきて、その聞いておられる方がみんな一緒になって、このスタジオにも来ていただいて、これがザ・シンクタンクというかね。
でそこにジャーナルどう思うんですか、ね、いろんな価値観がね、うん、どんどんこうぶつかり合って、うん、火花を散らしてね、うん、その中から新しいものがね、こう熱いものとして生み出されてるのはね、まさにシンクタンクでしょ。
それがまさに先生がいわゆる予防外交というかね、
うんうんうん、まさにそうです、
まあ、いわゆるその虫歯になる前にうまくこうアイデアを与えるというような、これが今のこう日本にとって必要で、世界にとって求めていることで、京都からね、本当にこの時からいろんな発信をしていきたいと思うんですね。で、ラジオカフェシンクタンクジャーナルは、株式会社 AICJ のご協力でお送り しました、富野先生ね、本当に、まあ、数ヶ月に1回ぐらい、このスタジオに来ていただきまして、こういうちょっとお話ししていただきたいと思うんですけども、レギュラーとして、レギュラーとして、このシンクタンクジャーナルに、もうそうですね、もっとね、学生、龍谷大学の学生、あるいはいろんな京都にいる学生、ね、学生というのは京都でステータスが非常に高いと聞きますね、そういう人に来ていただいて、どうしてそうシンクタンク的なね、議論をしていきたいと思うんですけれども、
まあ、ぜひそういうふうにしたいと思います
。先生、本当に今日はお忙しいところ、スタジオに来ていただきまして、ありがとうございました。
はい。